南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬おあえて驕慢せず故縁はいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の、493ページですね。土の持ち、特徴無償同時ですね。そこのところをね、御所じゃありませんけどちょっと読みますね、三行ね。土の持ち、釈尊が大社城で骨敷行を修していたところ、道端で砂遊びをしていた二人の童子が土で作った餅を供養し合掌礼拝をした。二人の名を特小童子、無小童子という。この功徳によって100年の後、二人は阿諸大王とその妻とに生まれ変わっただと伝えられる。それで、この後に御所が書いてありますけれども、一番最後の主上心身御所っていうのがこの本の323ページに、あります。323ページ、その主上心身御所をこの振り返ってで通してですね、それで、お話をしようというふうに、思います。323ページを開いてくださいね。はい、じゃあ御所ですから読みますね。主上心身御所にのたまわく冷えの半合白紙仏に供養せし人は法名如来となり、土の持ちを仏に供養せしかば縁舞台の王となれり、たとえ皇后いたせどもまことならぬことを供養すれば大悪とはなれども善とならず、たとえ心愚かに少しきのものなれどもまことの人に供養すれば広大なり、いかに言わんや志ありて誠の保護供養せん人々親、その上当世はよう乱れて民の力弱しいとまなき時なれども志の行くところ山中のお家境へ妄想か、多感なを暮らせたも福殿に良き種を下ろさせたもか、涙もとどまらず、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。そうだ、解釈も一緒に読んだ方がいいね。解釈もね、冷え飯を百姿仏に供養した古名は法名如来となり、特小童子は土の餅を仏に供養したので 演武大の王アショカ大王となった。たとえ表面上は功徳を積んでいるように見えても、志のこもらぬものを供養すれば大悪にこそなれ、善言とはならない。たとえ心が愚かで少しのものであっても、法華経の行者に供養するならば、その功徳は大きいのである。ましてや真心から法華経を供養する人はなおさらである。その上、今の世は乱れており、人々の生活も苦しく忙しい時である。それを山中の生活を心配され、法華経に妄想竹と思われる竹の子を供養なさる志は、まるで福田福徳を生ずる他に良い種を植えられるようで、嬉しさに涙が止まりません。日蓮大聖人様がこの生活していたところのですね、身延はですね、木ばっかりでですね、このご信者さんが竹の子を供養したんですけども、竹の子もこの山の中、奥深い山の中であるにもかかわらず、この竹の子がこの取れない、手に入らないところだったんですね。それをよく身延のことを知っていたご信者さんが、この竹の子の時期にですね、この竹の子をこの大聖人様のところにこの届けたということに対して、この大聖人様がその喜び感謝をされて、このお手紙を書かれているということなんですよね。皆さん方もこのタケノコ、大きいタケノコ持ったことあると思うんですけども、重たいですよね。このもう新しいタケノコっていうのは、この水気がこのたっぷりこの含まれてますから、この身延にこのタケノコをですね持っていくっていうだけでも大変なことですよね。その1本や2本じゃないと思うんですよね。何本とは書いてませんけども、本当にそのじゃあタケノコがどんだけ高価なもんかって言ったら、そんな高価なそのもんじゃないですよね。だけども身延の大聖人様に、その旬のタケノコをですね、タケノコが取れないその場所に住んでいるこの大聖人に、このタケノコをですね、このご供養のために持っていくと、なんだタケノコかっていう人だっているかもわからないですよね。そのなんていうんですかね、そんなにその苦労して、そのこんな重い、そんな高価でない、そのお金だったらそのいろんなものに使えるのに、このその時期の早くこの食さなければならないそのタケノコをわざわざ持ってきてっていうふうに、その文句言う人もこのいるかもわからないですよね。だけども本当に大聖人様はその志っていうことをこの大切にこのされたということなんですよね。で、日本人の文化として、その必ずそののし袋に入れたり、その仏祝儀袋に入れたりして、お金を裸で出すってことをしませんよね。まあちょっとびっくりしたのは、このアメリカに行った時にね、向こうの人裸で出すんですよね、お金ね。私がその行って、それでその 座談会のことをミーティングっていうんですけど、ミーティングっていうなんか変な感じですけど、ミーティングが終わりますよね。そして、その帰るっていう時に、その私に近寄ってきてですね、その生のお金をですね、ずっとこう差し出すんですよね。何なんだろうなと思って、結構何年もかかりましたよね。そうじゃないんだということをこの指導するのがね。それでもそういう人が今でもいますから、その責任者の人にその封筒をですね、この用意しておいてもらって、それでその封筒にそういう人たちがその封筒に入れて自分のちゃんと名前を書いて、そのご供養っていうのは書けますから、教えて、ローマ字ですからね、ご供養というふうに書いて、この出してもらうというふうにこの今はしてるんですけども、まあ最初はちょっとね、ちょっと受け取れなかったですよね。こう日本の中でも、まあ、新人と関係ない、ご供養に関係ないことでも、そこの家に何か挨拶に行って、そのちゃんとお金を包んでいかなきゃいけないような場面で、裸でこうってその、こう出したら、その喧嘩になりますよね。その何しに来たんだお前はという話になりますけども、それが日本にはもうずっと文化としてそれが当たり前にそのあるわけですよね。だからご本尊様にっていうだけじゃなくて、人と人のこの付き合いの中でもですね、これはお金なんだけども、これはただのお金じゃなくて真心をここにこの包んであるんですと。その中身がいくらだから真心で、こんだけ ちょっとだから真心じゃありませんじゃなくて、いくらであってもこれは真心なんですということの意味で、このお金の姿をこの包んでその隠してやるわけですよね。それは本当にこの日本のこの美徳っていうか、日本のこの文化の中でその大事なそのことじゃないかというふうにその思うわけですよね。向いた後、なんだこんなもんかって言って、そのいうふうに考えたりする人間がいるかもわかんないんですけど、前よそのね家に正月に行ってね、でそこの子供にね、そのお年玉あげたんですよ。こうしたらね、すぐね開いてね、こうやって覗いてんの。本当に頭にしてね、次の年からやらなかったと。もう絶対やんないんだ。もうこの子にやんないって。その子がそうするっていうことは、親がそうやって教えてる、親が教えてないか教えてるかっていうことですよね。ああもうダメだと思って、今これはもうお年玉にならないなというふうに思って、もう渡さないと。もうケチだと思われようが、もう渡さないと言って思って渡さなくなったんですけどもね。そういうことをこのするっていうことも、これはその真心をいただいたものとしては、そういうことをこのしちゃいけないっていうことも、この自分自身のこの人格として持ってなきゃいけないと、子供にもそういうことを教えなきゃいけないということですよね。で今度はうちの子供ですけどね、このいろんな人からお年玉もらうとね、自分がもらったんだからね、自分のもんだって言うんですよ。ね。だからね、二人にね、こんこんと子供の時にね、その教えてやったんですよ。お前はね、お前たちが生まれてきて、お前自身のこの人柄で、その人がそのお年玉をくれるんじゃないんだと。申し訳ないけど、お父さんとお母さんの手前くれてる人もいるんだと。ね、だからもらったらお父さんお母さんがそこの家の子供にもお年玉のお返しをこのして、それでこの付き合いというかバランスが取れてんだと。勘違いすんなとね。だから全部親によこせと。 取ったんじゃないよ、取ったんじゃなくて、ちゃんとその貯金通帳にその一銭もそのかすめ取らないでちゃんとやるから。だけどもそこのこの巡っている仕組みっていうものをちゃんと心の中に入れとけと。大人になったら今度はよその子供に自分がお年玉をあげる、また自分がお年玉、自分にお年玉をくれた人にきちっと礼儀を尽くすということをこのしなかったらそれはダメなんだと。自分のもんじゃないんだと。お前たちがお返しをしますかと。しないでしょと。もらったらもらったまんまっていうことは人間が生きていく上でそれはできないんだよということをね、まあ分かったか分かんないか分かんないけど、こんこんと何年も言い続けましたよね。1年じゃ分かんないから、3年4年と言い続けて、それでそのきちっとね、素直に、この渡すようになりましたけども、かすめ取ることはなくなりましたけども、そういう、それもやっぱり一つの礼儀ですから、それを教えなきゃいけないですよね。で、本当にご供養ということは、その真心ですから。ですから、その、ご供養という、ご供養、南無法蓮華経の方にその供養するということですよね。供養する、供養するね。から南無法蓮華経のちょっと省略しますけども、南無法蓮華経の信心の心で供養すると、信心の心で供養するということですよね。つまり例えば何かあった時に、例えばまあお葬式なんかあった時に世間の相場がいくらだろうとか、どのぐらいしといたらいいだろうかとかいう人がいますけども、世間の相場は真言宗全宗念仏宗の相場ですよね。だから供養に相場はないですよね。自分がどれだけの真心をその示すかっていうだけのことですから、人と比べてどうこうっていうことは一切ありませんよね。それからその世間の相場と一緒で、信者さんの中でもみんなはどのぐらいしてんのかなというふうにこの言う人がいますけども、みんなの懐と自分の懐、みんなの信仰心と自分の信仰心は、これはみんな別々のもんですから。だからみんながいくらしているかっていうのと自分がいくらするかっていうのとは全然関係ないことですよね。だからそういうことを考える必要はないということですよね。それからこのぐらいしたら笑われるんじゃないかと、住職は後でこの開いた時にその笑うんじゃないかとか、そのバカにするんじゃないかとかいうふうにこの言う人がいますけども、全然そんなことその思ったことも考えたこともその一切ありません。長くやってるとね、中に入ってない時あるんですだけど言いません。その人は済んだと思ってるわけだから言いません。でたまたまそのきっちり家計簿つけてる人がどうしても合わないんだけども住職入ってたかって後で電話来たりすることが あって その時にその人もそのもう感づいてるという時にはいや実はないないさ入ってなかったっていうことは言いますけどももう入れたつもりでいる人の場合は何もこちらからこの言いません。何にも包まないでもうその人は志を包んだということになりますよね。それからさっき、まあ、笑われるんじゃないかと同じように、そのバカにされるんじゃないかっていうふうにその自分を自分で貶めてそれでバカにされるんじゃないかというふうに考えたり信心がないとこの思われるんじゃないかとかそういうようなこととかですね。それからこんだけの金額だったらその信者として大切にしてもらえないんじゃないかとかいうふうにその考えたりそれからあごめんなさい極陽の高によってそのエコひいきこのするんじゃないかとエコひいきをしてくれたりまたそのエコひいきのなんていうんですかエコひいきされないようになっちゃうんじゃないかとかいうふうにその考えたりそれから俺はこんなにしたと住職が言わないからその俺はその100万円もご供したんだと言ってそのみんなに説いてその歩く人もそのいたりするわけですよね。それからあの人がこんだけしたんだったら俺はあの人以上にそのしなきゃってそのなんていうんですかこの競り合うような気持ちでこのその供養を考えたりですね。それからそのまあ、結局そういうのは妙門妙理ですよね。妙門妙理極陽って言いながら妙門妙理の妙門妙理をそののし袋にこの包んでるということでそれは極陽じゃないですよね。極陽じゃないですそんなものはね。池田大作がいい例ですよね。極陽したけども極陽じゃないですよね。だからそういうことを私たちはその同じようなことを繰り返しちゃいけないということなんですよね。南妙法蓮華経の方に南妙法蓮華経の信心の真心ね、その信心の志を包んでその包む極陽は当たり前のことですけど盗んだり人を騙したり人を泣かしたりして得た金品じゃ極陽にならないわけです。自分自身が本当にその誠実にその勤めてそれで得たお金でなかったらそれは極陽にはならないと。どんな100億円であっても人を騙してその盗んだお金だったらそれは極陽にはならないということなんですよね。それから南妙法蓮華経のこの志でされた極陽は南妙法蓮華経のために使われて極陽ということなんですよね。だから南妙法蓮華経以外の住職のその博打やそういうことのためにこの使われたならばそれは極陽ということにはならないということなんですよね。皆さん方がすればするほど泥棒に追い銭でその悪いことをするためのその資金をその皆さん方が極陽だと思い込んでその出してるということになっちゃうわけですよね。それだったら極陽しない方が極陽だということになりますよね。だからこの特徴道寺と特徴道寺の この土の餅というのは何の価値もないんです。だけどこの子供がこの泥まんじゅうをこの丸めて、もうこの泥まんじゅうもこの丸めているうちにテッカテカのまん丸にこのなってきますよね。もうその子供にとってはそのテカテカの真っ黒いこの泥まんじゅうが宝なんだね。だけどお釈迦さんからすればこの泥まんじゅうはその売ることも買うことも何もできない、何の価値もない、何の価値もないけども、子供にとってはその宝を、自分が作ったその宝を、その自分の体がそのもがれるような思いで、せっかくこの作ったこの宝のようなこの泥まんじゅうを今この通りかかったこのお釈迦さんに差し上げたいというその志というものをこの徳勝道場が持ったと、それが尊いということなんです。それが極用だとね。で、住職がそんな綺麗事言ってて飯は食えんじゃないかと、別にその人の極用だけでその成り立ってるわけじゃないですから、ですから本当にそのたくさんのそういう志を持ったこの信者さんのこのその志の中でその持ちつ持たれつしながらこの生活の営みっていうものはできるわけですから、ですからそういうこの金額とかそういうこのものとか、それから今言ったところのこの名門妙理っていうものがこの極用という名前に包まれてこの出されても、それは本当の極用ということにはならないんだということなんですね。だから日蓮召集はお葬式をしても戒名料っていうのはいらないじゃなくてないんです。戒名料っていうものがあるということ自身が間違ってると。戒名は志で信者さんのそれまでの生き方と信仰の姿っていうものに対してつけるもんですから、だからこの戒名料っていう、こんだけの戒名をつけましたからこんだけのお金くださいっていう世間の常識になっているその考え方自身が狂ってるということなんですね。どんなに極用が多かろうが少なかろうが、この戒名をこの人につけようと、どっかの大会社の社長かなんかがもう長い立派な戒名をつけてくれって言っても、その人が信仰者としてそのいい加減であったならばつけない、つけられない、何にも信仰してなかったし何にも信者さんのために尽くしてくれなかったということであれば、立派な戒名をつける必要はないと。戒名の最後に信じってなりますよね。信じ、信よってありますよね。信ずる男、信ずる女っていう意味ですよね。信じてないんだから、だからつけられませんよね。つけられない。信仰していない人がせめて最後はこのお経をあげて戒名を、その立派な戒名をつけてもらいたいっていう人がいますけども、別に生前の名前のまんまその亡くなっていって構わないです。信じてなかったんですから、戒名別にいらないですよ、その人はね。それは真言宗であろうが禅宗であろうが日蓮召集以外の宗教であろうが、その信仰というものを信仰してなかったんであれば、その人が生前名乗っていたところの名前でその死んでいっても、それはそれで無神論者であったならば無神論者で亡くなっていって、死んでから急になんか手合わせなきゃ、なんか名前もらわなきゃっていう必要はないということになりますよね。必要ない、つける方がおかしいということになりますよね。何にも知らないのにつける坊さんがいるっていうこと自身がおかしいということになりますよね。だからそういう意味で本当にこの信仰っていうものを考えたときに、本当に真心の綺麗事でも何でもない、 本当に最初から最後まで徹頭徹尾、真心というものが本当の供養なんだということなんですよね。ですからお寺へ行くとお金がいるでしょっていう人がいるんですけども、いつも言うようにここにお参りをするための時間、ここにお参りするためのバスや電車に乗るその代金、それみんなご供養です。みんなご供養です。このお寺に出すっていうものだけがご供養じゃなくて、ここにたどり着く、ここにお参りをするっていうことのためにその使うその時間やお金はみんなご供養です。それがなかったらここにお参りをして日蓮大聖人様の仏法がどういうものかということを学ぶことはできないわけですから、ですからそのために費やすものもみんな真心だというふうに考えないといけないということなんですよね。だから お寺に行くとお金がいるから、お金いりません別に、ご供養できないときはご供養しなくていいんだ、する必要ないんだ、そのご供養、お寺に行くとお金がいるということは名門名利だということですもんね。何もしないと住職が嫌な顔するだろうなとか、肩身が狭いなとか、それみんな名門名利です。そんな考え方っていうものは自分の信仰というものをこの進める、自分の信仰というものの志を深めるということはできませんから、ですからお金がないからお参りしないってなればずっとそのまんまで行っちゃうということになりますよね。何も大聖人様の仏法がどういうもんなのかということをわからないで、ただ名前で所属してるだけで終わってしまうということになります。ですからお参りをして大聖人様の教えっていうものがどういうもんなのか、自分が手を合わせてる法っていうものがどういうもんなのかということを知るということも志です。志がなかったらそれを知ろうという気持ちが起こらない、湧いてこないということになりますよね。だからご供養はお金だけのことではなくして、全部その志全部がご供養なんだということを、このきちっと自分自身の信念として持ってもらいたいというふうに思うんですよね。あまり今短すぎて質問ってないと思うんだけど、あったらどうぞあったらどうぞ
100%お金儲けです。海名は代表的なものです。20万出したらこれだけ何本円だ、10万ならこれだ、 100% 金儲け。
その亡くなったその場所でその喋るんですか。え、亡くなったその場所で、
それは
亡くなった お通夜とかその席で、
その方々には5万円とかあるいは10万円とお包みなさいよと、そんなことも言うわけです。
それ坊さんが、
坊さん
が、おお、葬儀屋が言うんじゃなくて、
先生はあ、それで会員の何してもとにかく100%金儲けです。それとね、私40何年前に真言宗の坊さんの結婚式行ったことがあるんです
よ。友達だった
の。あの結婚の長うちの町内会どうもなさん雑誌だけどうもじゃなくて、まあ、一応
町内会でも結婚式に呼ばれるの。
まあそういうことです。
へえ。
それでね、そこの仙台が祖父が京都の 誰かなんかの幹部やられたんです。
へえ、
ね、まあ孫に会ったんですけど、
うん、
その人のあ両方絡んでる、会社で絡んでる、長男のコミュニティで絡んでる、
うん、
まあいいんですけど、まあ、出席したんですよ。
会社の菩提寺、会社の社長の菩提寺がそこの
会社の親戚になって、その人間は会社の朝の社員では、
へえ、
まあ、要するに親戚がその坊さんで食っていかんから、
ああ
食っていけないから、
うん、
あの
大学寺 の缶詰まで出したお寺でも食っていけないわけだ。
少ないって、段階が少ないって
言
うから、うん、でその親は衛生の学校の先生でしょって、本人は法律で勉強したんだけど、なんかあの弁護士からなんか近くから用途なかったんですよ、
うん、
まあまあいいです、
うん、
これその時にね、もう坊さんがめちゃくちゃびっくりしたんですけどね、あの要するに各どこから代表来たんですね。30人、40人来たんです
よ。
あの年の人も、俺や若い人も。それで最あの二次会で、まあ、ホテルじゃなくて、二次会でちょっとどうやらこうやられてて、そこへ面白そうに誰が言ったんですか。そうしたらね、人形についていう話をしとるんですよ。人形。
うん、
必ず信者さんの第何回忌、もう50回忌で33回忌で何回忌、忘れとる人が多いから、
うん、
たちまちそれそれ、1年、3年、7年くらい多くとっても、
うん、
今年はお宅はこういう、方が法人に当たりますよと、
うん、
いうお知らせをしてあげなさいと、
うん、
それが親切だし、人権の一つにも、まあ、なるというようなことを一生懸命言うようになる、うん、はや、ほんま金もこけじゃな思ってね、
ほう、
それはまあ供養の話だろう、語っちゃ供養の話かもしれませんけど、
うん、
もう私はもう銭もこけ、銭もこけだな、銭経営とこういう話から出発しとるからね、
ほう、
そういうことがありました。40年くらい前、
まあ、そんな昔からね、
今ならね、もう分かりますわ、そのパソコンバラバラして、
チャカチャカ、そうパッと出るからね、
あれしとったら出てこうけどね、
うん、
そういうことを言ってましたよ。
へえ、はい、いや、何回忌もね、その本当にさっき言ったように、その信者さんが供養したいというふうに思わなかったら、その私の方からね、何回忌ですよって請求するっていう問題じゃないわけですよ。当場供養もみんなそうだけども、みんなその人がそのしようっていうふうにその志を立てて心がけないと供養にならないわけよね。そのお寺が行ってきたからやんなきゃって言うんだったら、それは供養じゃないわけよね。そのお寺 その顔が機嫌は悪そうだからっていうことでやる供養は供養じゃないわけよね。うん、
180度違いますよね、
うん、
我々の信仰と、
うん、だからまあ私は、まあ、その正月の時にね、何回忌でそのちゃんと調べて、その忘れちゃダメですよと、親戚の人からつつかれるようなその恥ずかしいことをね、この信仰者がしちゃダメですよということは言いますけども、私の方からそのあんたのところはその何回忌だと、多州のお寺でありますよね、本堂の中に全部ぶら下げて何回忌ってその発表までして、でその終わってないところは札がずっとそのぶら下がったまんまっていう、もう晒し物になってますよね。あんな ひどい話があったもんじゃないなと。それからもうお寺を再建するとか屋根を修理するとか言ったら、そのもうどこどこの家はいくらってその札がそのぶら下がって、お寺自身がその名門冥利のこの競り合いをこのそのなんていうんですか、その焚きつけてるというようなこの状態がそのあるわけですよね。だからどんなに田畑を持って山を持ってどんだけの資産家であっても、その人の家のその懐具合、どんな資産を持っても大借金を抱えている人もそのいるわけですし、その家庭のその子供にそのどういう問題を抱えているかということは誰も分からないわけですよね。だからこんだけの家柄だから こんだけ出しなさいとかいうようなことだって、それはもう新人の志じゃないということですよね。だからそれはやっぱりそのこの大聖人の教えというものからしたときに、その絶対にそのやっちゃいけないことだと。だけどその他宗で培われたそういう世間の常識っていうものに、その皆さん方の中でもその汚されてる人もこのいますので、ここのお寺ができた時もその25年以上その皆さん方のこのご供養をずっと積み立ててそのやっとできたんですけど、25年の中にはその今言ったように一軒いくらってその責任を課すべきだとか、それからその何て言うんですか、いくらしたっていうことを全部名前と金額を出すべきだとかそういう信者さんも現実にいたんですよね。で25年もかかってくると住所が作る気ないんじゃないかとかいうふうにこの言われもしましたけども、だけどやっぱりそのまあいろんなね、この昇進会 そのお寺の中でもその5年や10年ぐらいで建てようってなった時に、お参りするたんびにご供養の話っていうことで、その嫌だっていうそのよその信者さんから その話が耳に入ってきたりすると、それは絶対やっちゃいけないことだなというふうにその思ったんですよね。時間がかかってもやっぱりちゃんと信者さんのこのご供養がこの少しずつでもこう積み立てられていって、で まあそこまではないか分かんないけど、なんかいつの間にかできたねというような、そういう形でその本当にこのこう湧いて出てくるみたいにそのお寺ができてこの行くっていう形が一番自然でいい形じゃないかなというふうにその思ったんですよね。やっぱりどうしてもその焦ったり力ずくでやろうとすれば、一年中ご供養っていう言葉はご供養ですけど、お金っていう話にみんななってっちゃいますよね。だからそれはやっぱりまあ あっちゃならないことだなというふうに思ってるんですよね。
どうしても多少のお葬式なんかお坊さんを3人とか5人とか呼ぶでしょ。あれもお坊さんの付き合いで呼ぶんですね。
そう持ちつ持たれつで、
そう
呼び合ってるから。そういうことなんですよね。で人数が足りない時には多数の坊さんまでその呼ぶわけよね。ね、だから皆さん方もやっぱりそういうことをもし親戚の人間で言う人がいたら、 そのもうね本当にあの日蓮召集は一人ですと、もう本当にあの、亡くなった人が貫いた信仰、亡くなった本人にずっと信心の法を説いて教えてくれた人がお経をあげに来ますからというふうに、そのきちっとね、あの毅然と言ってもらいたいんです。それと私だけがお経をあげてるっていうのはダメね。信者さんも一緒にお経をあげなかったら意味がないよね。うん。
うん、
いやだからその他宗の場合はね、もう坊さんのお経は何て言うんですか、鑑賞用にあの坊さんだけが唱えてこのいますからね、それじゃあやっぱりそのダメですよね。で信者さんの中にもね、あのその、その募集の願い主の人だけしか信仰してないっていう時があるんですよ。あと親戚の人みんな信仰してないっていう時があって、その信仰していない人のこの雰囲気にこの押されてお経が上げられるのにその場面で上げない人がいるんですよ。だけどたった一人でもやっぱりお経を唱えるということをね、やっぱりしなきゃいけないですよね。うん。だから一人であげるとなんかその変に思われるんじゃないかっていうふうに、その身内のそのそういうその評判っていうことを気にして、それで黙っちゃう人がいるんですけども、そんなことのために葬式やってんじゃないからね。うん。何しろ亡くなった人にその成仏を遂げてもらいたいということでやってるんですから、だからやっぱりきちっとそのお経を唱えて、たった一人でもお題目を唱えてこのしなきゃいけないと思いますよね。この信心はどの場面でもね、勇気がいる。朝起きて勤行するのも勇気がいるだからその場面場面で勇気を出さなきゃいけない。
通夜葬儀で身内の人が取らない、人を取らない。ただ法事の時はお寺があるもついて、その人の基本を持ってきて強制ですわ。はい、皆さん一緒に。それはありますけど。
うん、
まあ我々がまあ同じ信者さんの葬儀と、まあ、何人かがね、やっぱり唱えるから、それは。
うん。お経本だってね、配られたお経本と自分で持ってるお経本は違うよ。価値が違う。
持ってない
ね。
いや私もあの弟が亡くなって、弟の子供がこの間ね、うん、何かあのここのいつもあの数珠と経本を借りて。でも一生懸命読んでおるんですけど、
うん、
あ、持たしたらどうなったねとか思うんです。あのお地図を私が買ってでも、うん、教本と、
うん、
お家の時はこれを持ってきて使ってとか言ってから持たそうかと思ったんです。何回もここの借りて拝めてたから。
うん。
その多少の人でもそれは持たしてもいいものですかね。
そうね、まあ、まあ今の話じゃないけども、自分でその持ちたいっていう気持ちがまず大事だよね。持たされるというよりも自分でそのこの数珠をその持ちたい、求めたいんだけどっていう気持ちがないと、その
あのここで借りては使ってるんですよ。
うん。その法事の時だけのその衣装と同じような感じになっちゃいますもんね。うん。
でもその普通の他宗の道
大体親の家がその母親の方の親の家がお大師さんとかね、なんかああいうような感じなんで
真言宗だ。
そうですよ。なんかでもこれよりちょっと長めの大きな授業をしてもらって
もら
ってもらってもらってもらってもらってもらってもら
ってもらってもらってもらってもらってもらってもら
ってもら
っ長いね。だから本当にあれだよね。やっぱり強制っていうかその無理やり持たせてもやっぱりそれが仏法の縁にならないからね。
まあ教授さん略式でしょう。我々が本当に論が大体
本式です。
自由だよという説明されたら、あ、そこなんかやっぱり本式なあいう。
そうですね。これだったらどこでも使える。
自由だけでも感じがね。
そうなんだよね。でもね本当にまあお経をあげて、お題目唱えてっていう姿に接するとねやっぱり私もこの、お経が法事が終わってからね振り返って話をする幅がすごく広がってありがたいんですよね。でそのまあ皆さん方が読んでるお経はこういう意味ですよとか、まあ、皆さん方が手にかけてる数珠はこういうその意味があるんですよとかいうことをねその話ができるんですけど、全部そのお経も唱えない数珠も書けないという拒絶した形だともう本当に世間話に汚れたような話しかできないということになりますよね。世間話の中の仏教関係のちょっと話みたいなそのね、嘘も方便とはとか言ってなんかそんなそのちゃらけたような話しかできなくなっちゃうんですよね。
法事に来てもね全然関心のない人はね今日は何妙法蓮華経何回住職かないかいうようなことを言うんですよ。そういう人もこっちだから、やっぱり呪術かけて経文読むよりいうことは
いや前ね法事に来た人がね法事に来た人 その親戚で信仰してない人がねその今の題目の題目をねそのいやもう本当に500何回まで数えましたけどもう、あとダメでしたとか言ってその終わってから言ってくるとか言って本当に頭おかしいんじゃないかと思ってこんなことを関心してこう考えて いる人がいるんだと思ってね。ああ本当に。ねえ。まあ。ねえだから本当に信仰してない人でもピンからキリまでその既婚っていうのがあるよね。南無法蓮華経って亡くなった人が南無法蓮華経だったのかじゃあ自分も今日は南無法蓮華経って唱えようっていう人もいるし数珠があるなら数珠を書けようっていう人もいるしまあここだけでも経文を読んでみようかなっていう人もいるしそのね数数えてる人もいるしその俺んちは南無阿弥陀仏だってとんでもない南無法蓮華経なんて言って反感を持ってる人もいるしいろいろだよね。だから本当にもうそのいろんな人に話していかなきゃいけないんだから大変だよね。ねえ
南無阿弥あれは大学南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏って本は言わないといけないんですよ。
そう
生だ生だっていうかそのお寺さん
がおでその 何枚だも言わなくて「ナムナムナムナム」とか言ってナムだけの時もあるよね。何枚だは何種類あるんだと思うぐらい唱え方がそれぞれあるよね。わかんないよね本当に。南無法蓮華経は南無法蓮華経だけなのに何なんだろうと思ってね不思議な感じがするよね。 だけど本当にね、その世間の世間が作ってる常識と日蓮大聖人の仏法の常識っていうのはその全然違う部分がありますからね。だからその世間のに流されないように、このまず大聖人様の仏法ということを中心にその考えて、この信仰というものをね、その本当に南無法蓮華経の真心をこの示していくということがその信仰なんだということをね、きちっと心に置いといてもらいたいというふうに思います。はい、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。